本語の SBS です。
石原さん、こんばんは。
こんばんは。
今回のコーヒーの買い付け旅行ですけれども、
はい、
プログレッソ以外のところにも行かれたですか？
そうですね、はい、そこから、車で、2,3 時間かけて、いつも毎年訪れている場所なんですけど、はい、そこは、ピアタというところで、同じチャパダ・ディアマンティミナの、地域なんですけど、車で 2,3 時間でもやっぱり栽培する地形環境が異なるんで、味もだいぶ違ってくるんですね。
うん、はい、それもファビアノさんが所有している農園なんですか？
いえ、違う人が所有してます、はい、で今回は本当にラッキーなことにですね、いつも多忙なファビアノも一緒に行くっていう話で、うん、まあ、日帰りなんですけど、シルビオ、僕とファビアノと、あとメルトですね、クライアントのティムと5人で、車で1台で向かいました。
はい、
はい。
車なんで行くんですか？四輪駆動かなんかで行くんですか？
そうですね、その時はファビアノのおじいさんの車だったみたいですね。持っている車は四駆が多いですね。四駆でも大きい車。
そうですね、やっぱりその舗装路ばかりということじゃないわけですよね。
そうですね、はい、舗装路でも穴がボコボコ開いてるところもあるんで、はい、うん、結構しっかりしたタイヤじゃないと、四駆でないと厳しいですね。
うん、
はい。でその地形の違いなんですけど、標高がですね、プログレッソの農園ですと1100メートルから1200メートルぐらいなんですけど、ピアタはですね、そのさらに100メートル上のだいたい1250ぐらいから1340ですね、
うん、
はい、たった100メートルと思うんですけど、ブラジルの中でこの差は結構出ますね。
あ、そうですか。はい、
エチオピアとか行きますと標高2000近くのところもあったりするんですけど、なのでそうですね、コーヒーだけではなく、プログレッソの近くで食べた野菜果物もですね、ピアタで食べた野菜果物と比べるとやっぱちょっと違うんですよね。
うん、
何が違うかと言いますと、ちょっと味が濃いっていうか、しっかりしてる感じですかね、ピアタの方のが、標高が高い方が。で、まあ、プログレッソの近くで食べるのは結構食べやすかったり、うん、甘みがあったり、
うん、
まあ両方とも甘みがあるんですけど、まあそれぞれすごい違った意味でいい味がしますね。
うん、
はい。でピアタに着きますとですね、結構景色もやっぱり違いまして、たくさんサトウキビが植わってたりとかですね、
うん、
それが人工的なものが多分ほとんどだと思うんですけど、で途中もですね、川があるんですけど、橋らしい橋はなくて、下にちょっとコンクリが見えるぐらいで、タイヤの半分ぐらいが濡れる状態で渡る川があったりして。
ああ、なるほど、はい。まあ、オーストラリアにも内陸に行くと時々ありますよね。川が少しあるんだけど、そこ橋にかけないでですね、川の底渡っちゃうみたいなところ あります
よね。あ、本当ですか。僕行ったことないですね。はい、もっと旅行しないとダメですね、
うん、
はい、そういうところもあったりして、結構ワイルドな感じですね。うん、でいつも夜農園は決まってるんですけど、今回も去年と同じカフンド、サオジューダス、今回初めて行ったシテオカナーという3つの農園で、あといくつかの農園も行ったんですけど、農園主が留守だったりとかですねしてたんで、まあその3つの話をしてメインにしていこうかなと思いますね。うん、はい、そうですね、いつも、その訪れる農園はですね、プログレッソの農園とはやっぱり違ってて、規模もすごく小さいです。
うん、
最初に、カフンドっていう農園に行ったんですけど、もうここ 4,5 年は買ってる農園なんですけど、マーケットレイも MCA もですね、毎回毎回柑橘系の味がして、たまにはですね、マンゴーみたいな、すごくフルーティーなトロピカルフルーツのような味わいがするコーヒーなんで、評価高くてよく買ってますね。
うん、これその味の違いというその100メーターの標高差で出てくるんですかね。
そうですね、甘みが結構しっかりして凝縮されて、そのトロピカルフルーツ感とかはどこから来るんですかね。やっぱりテロワールとか精製の仕方だと思うんですけど、はい。でいつものように、農園主のペドロが出迎えてくれて、あと奥さんもですね一緒にいて、で近所の農園の人もたまに一緒に集まったりします。その理由はですね、 やっぱりシルビオに会いたい人がたくさんいるんで、もちろん僕たちにも会いたいっていう気持ちあるんですけど、ブラジルでもすごく有名な方ですし、エクスポーターなんで、豆買ってくれないかみたいな感じで寄ってくる人もいますね。
そうですね、
はい、で、まあ農園の中を歩きながらいろいろ話をしたり、今年は、収穫量はどうなのかみたいな、残念ながら今年はちょっと少なかったんですけど、前年と比べ 30% 40% 落ちるっていう感じですね。でファビアーノも時々アドバイスをしたりとかですね、いろいろ話をしたりペドロとしてましたね。
これ栽培してるコーヒーの木の種類ですね、品種って、はい、やっぱりそのプログレッソとは全く違うものを栽培してるんですか？
花粉度はですね、ほとんど同じです、ファビアノが同じ2種類、トパジオとカチュアイだったんですけど、花粉度も同じですね、はい、で栽培方法もそうですね、結構似てますね。水が、灌水がですね、自然に頼ってたんですけど、ずっと去年からですね、点滴のドリップイリゲーションというのをちょっと取り入れて、その部分の、木はですね、多少元気に見えましたね。他のところはやっぱり、自然に頼ってるんで、ある程度葉がちょっとしおれてたりしたのもあったんですけど、まあ枯れてるわけではないんですけど、はい、その話もしたりしましたね。あとシェードツリーもですね、ファビアノと同じものを植えてまして、まあその話もいろいろしてましたね。ちょっと植えすぎたのも原因で収穫量が減った、日が当たらなすぎてって言ってたんで、それを抜く、作業をしなくてはいけないっていうふうな話もしてましたね。
なるほど、さじ加減は難しいわけですね。
そうです、
植えすぎて日が当たらなすぎたら、ね、やっぱりコーヒーは育たないってことなんですね、は
い、足りないと足りないでまた水が足りなかったり、日焼けでしちゃったりするんで、
なるほど。
でそれと同時にやっぱり自然も変わっていくんで難しいですよね。
あ、木を植えることによって自然変わりますか？
毎年毎年気候がやっぱり違ったりするんで、それでも難しいですね。そのシェードツリーが多すぎても少なすぎてもっていう、はい、天候はそれでほとんど同じだとは思うんですけど、まあプログレッソとは、はい、まあ、少し寒いですかね。やっぱりピアタノが標高が高いんで、はい。で、ペドロはですね、もう76歳で今も現役で農園をやってるんですけど、
大したもんですね。
すごいですよね、本当に。で、もともとはサンパウロで銀行員をやられてた方なんですよ。
はあ、
はい。で、ちょっとその忙しい環境、人混みっていうのは嫌で、で移ったって聞きました。
それまで農業の経験ゼロなんですかね？そんなことはないんでしょうね、やっぱり。
いや、ゼロだったたんじゃないですかね、はい。でももう何年も今の農園を管理してるんで、それでそうですね、カップオブエクセレンス入賞したりもしてるんで、やっぱりすごいですよね、はい。お子さんもいらっしゃるんですけど、娘さんがですね、ビクトリアコンキスタっていう、場所でですね、カフェの経営をしてるみたい で、でお父さんのコーヒーを使ってて、ですごい大繁盛みたいですね。ただその今結構問題になってるのはですね、花粉度以外にもですね、たくさんの素晴らしいコーヒーを育てる農園がですね、跡継ぎがいないっていうことで、困ってるところが多いみたいですね。
やっぱり日本の過疎地じゃないですけど、
そうです、
本当にみんな都会へ出たがるということですね、若い人たち
は。そうですね、まあ、興味がないっていう人もいると思うんですけど、あとは食べていけないっていう人もいるんで、すごく一番問題になってることだと思いますね、今。
その花粉の農園は食べていけるんですよね？
はい、食べていきます。少人数でやってるっていうのと、あと本当に収穫の時期に人を雇う感じなんで、でオークション入賞したりとか、やっぱりクオリティのいいものをずっと続けて栽培すると結構良くなると思います。でも生活は本当に質素ですね、はい、あんまり贅沢はしてないのかなというふうには感じます、はい。
そういうところは本当にスペシャルティー専門なんですね。
はい、買える量も限られてます、はい。近所にもですね、やっぱりレベルの高い農園がいくつかあるんですけど、花粉度と同じぐらいの規模なんですけど、知ってるコーヒー屋さんの 扱っている豆とかも結構ありますね。
ああ、そうですか。
はい。
う
ん、でも、マーケットレイも MCM も、毎年できるだけそうですね、付き合いを良くしたいんで、
うん、
同じところからできるだけ買うようにはしてますね。
うん、
はい。
ビジネス本当大変ですね、そういうの。
そうですね。うん、やっぱ安定しない時もあったりするんで、うん、で、やっぱり継続するのでいいことは、その農園の方と、エクスポーターの方とコミュニケーションが取れるというのと、トレーサビリティも明確になりますし、あと、そうですね、こっちで実際に飲むお客さん、カフェに来るお客さんも、あ、今年の花粉度も美味しいね、みたいな感じで、覚えてくれるところが、すごく大事なところなのかなって思います。
わかりました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。